それでは聖書を開きましょう。新改訳2017、本日から使いますこの新しい聖書の新約聖書の471ページです。旧とプログラムにありますのは今まで使っていただいている新改訳聖書改訂第3版のページ数458ページです。
聖書を読みいたします。新改訳聖書2017、新約聖書ペテロの手紙第1、5章6節から11節。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配が世々限りなくありますように。アーメン。聖書は以上です。
より赤井博之牧師より神に委ねる信念と題して元旦礼拝のメッセージを取り次いでいただきます。よろしくお願いします。
改めて高いところからではございますが、新年のご挨拶を申し上げます。明けましておめでとうございます。どうぞお隣の方も両方見合ってどうぞ。週報に、新しい年の松浦さんによるポスターができております。キリストの奥義に生きる、週報の表紙の下にエペソーの教会への手紙の3章の言葉、それをもとに今年はキリストの奥義に生きるとテーマを掲げました。それを表現する松浦兄弟のセンスがここにあふれています。それぞれがこの中からいろんなことを汲み取って味わっていただきたいと、作者の兄弟は願っておられます。私ごとで新年から恐縮ですが、クリスマスの礼拝をまたフェスティバルを終えまして、台湾の高雄に次男夫婦が住んでおりますが、そこに、招待でぜひ来てくれということもありまして、私たちも10年、彼が高雄で、大学で働いておりました。間もなく終わりになるそうなので、行ってまいりました。そんなわけで、年始のご挨拶が年賀状にはできなかった、申し訳なく思います。ペテロの手紙を今日は開いております。ペテロという人はどういう人か、 まあ、ほとんどの方がの詳しく知っていらっしゃると思うんですが、お正月ですからの久しぶりの方や最近の方もいらっしゃるかもしれません。ペテロという人は大変有名なイエス・キリスト十二弟子、十二使徒とも呼ばれますが、その筆頭格の男です。イスラエルの国の北の方にあるガリラヤ湖という湖、大きな湖ですが、そこで漁師をしていて、まあ弟子の中でもリーダー格の人物でした。で、彼は大変の熱血型の男で、直上傾向といいますか、もうまっすぐ、前を向いて走り続けるというタイプでした。私は天に召された元長老の岡崎保長老が、保兄弟が本当にペテロを思い浮かばせてくれる存在だったなと、そんなふうに感じています。タモさんもいっぱいエピソードのある方でしたが、ペテロさんは本当に聖書の中で、福音書の中でイエス様と行動を共にしながら、いっぱい話題を提供してくれています。特にこのペテロの手紙というのは、彼の晩年の残されている二つの手紙の最初の方ですね。でこの一章に出てくるのは、まあ、彼は希望を持っている人でした。新しい天と新しい地が神様が備えていてくださる。そこに私たちは、そのもはや朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産、天の新しい栄光の神の国、そこに私たちは招かれているのだ、そういう望みがあるのだ、それをこの最後の晩年の手紙で書いているんです。この手紙を受け取った人たちの状況は、苦しいローマ帝国の下で大変迫害を受けて、時には命を奪われるような、そういう厳しい状況があったと思われます。ところがそんな中で、この一章の13節にこう言ってるんですね。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。希望のメッセンジャーなんです。今日私たちは新年で希望の年でありたいと願います。私はよく言われました。牧師は語るなら希望を語れ。こう言われました。まあ教師も希望を語る教師になれと言われます。まあお互い希望を語りたいと思うのですが、聖書は私たちに素晴らしい希望を与えてくれています。しかしながら、ここに心を引き締め、身を慎みとペテロは述べているわけです。ここに希望の中に置かれながら、しかも同時にこの心構えとしては、心を引き締め、身を慎むということが必要だと述べているわけです。正月は新年の喜び、新しい年を迎えた喜びの時でありますが、同時に何かしら不安も入れ混じっています。 だから人は初詣をし、おみくじを引き、願掛けをする。まあ有名な禅宗のお坊さんで一休禅師はこんな有名な句を残しましたね。正月や冥土の旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなし。今は私たちは満年齢ですね。年齢はというと、もう通りの生年月日の 年齢を言うわけです。ところがまあこの中でも数え年っていうことを経験していらっしゃる方も多分にいらっしゃると思います。数え年っていうのはお正月で年を一つ重ねていく数え方なんです。そうだったでしょ。数え年、あなたはっていうと誕生が来て上がるっていうのが今の感覚ですが、前はお正月で一つ年を取る。だから正月や、正月は冥土の旅へ行く一里塚、東海道あるいは中山道でもいい、一里ごとに塚が立って今はどこそこでどのぐらいだという目印があります。その正月というのは年を取って冥土が近くなっていく一里塚だから、めでたくもありめでたくもなし。身を慎み目を覚ましていなさいっていうのはね、本当に私はそういう点でまさに一休がめでたくもありめでたくもなしというそんな気持ちを述べていることを参考にしたいと思います。教会という、イエス・キリストを信じる教会はこのように新しい天と新しい地を備えていてくださる神様の約束を信じ、それを与えてくださる神の御子イエス・キリストのもう一度この世界に来られるという時を待っているわけです。だから今イエス・キリストを信じる信仰の上に迫害を受けようとしている人々に対して慰めであり希望であり、そして平安の福音を語っているんですが、でもそれはめでたしめでたしだけでは終わらない。まあ、そのことを見ていきますと、このお手元でありますように八節に身を慎み目を覚ましていなさいと一章にあった言葉がここにもう一度書かれているわけです。しかもその理由は、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。上野動物園にパンダがシャンシャンでしたか、生まれましたね。はい、この中では誰も見に行ってないと思います。くじ当たらないでしょうしね。でパンダは大人気で、みんなもう一目でも見たいと思うそうですが、まあ、僕は偏屈な人間でしょうか、並んでまで見とうねえわという、そんな人間で、何人かはそういう方いらっしゃるかもしれません。でも楽しく喜んでパンダを見に行く人々の気持ちも大変嬉しいことですが、もし上野動物園のライオンの檻が開いていたらどうします？ライオンが開いたドアからのしのしと出てきて、うわーっと吠えたらパンダどころじゃねえね、もうシャンシャンと帰ろうとしますね。はい、おしまい。ライオンがうなり声を上げながら餌を求めて歩き回っているとしたら大変ですね。聖書はそう言ってるんです。 私たちはライオンがもし、まあ、サイバリアの町のどこかから車で移送中に出ました、車が事故でライオンが出ました、どうも最大教会の近くみたいですね。もう皆さん礼拝の中でじっとしてないでしょうね。これが身を慎み目を覚ましていなさい、気をつけろ、ライオンが走り回ってるぞ、食い尽くそうとうまそうなやつを探してる、そういうことを言っているわけです。ペテロはですね、ここでなぜ悪魔がいるのかとか、神が全能であるならばなぜ悪の力を許されるのかとか、まあそういう私たちが普通疑問に思うことを一切問題にしてないんです。悪魔がいて当たり前、悪魔が獲物を求めて、歩き回っている、それを現実のこととしてこの悪魔に立ち向かえと強調しているわけです。旧説を見ると、固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい、重ねて言っているわけです。ここで目を覚ましていなさい、ペテロのある出来事というのかエピソードを思い浮かぶ方が多いかと思います。イエス様が十字架にかけられる前夜、ゲスオリーブの木が生えているゲッセマネの園というところで、血と涙の滴るような汗を流しながら神様に祈りを捧げました。できることでしたらこの杯は飲みたくないんです。何度も何度も祈ったという意味の三度も祈ったという中で、神様はお聞き入れにならなかった。そういう時に弟子の三人だけを連れてイエス様はゲッセマネの園におられましたが、ペテロさんがその筆頭で、ゼベダイの兄弟ヨハネとヤコブさん、お気に入りの三人をここで待っている間一緒に祈っていてください、それをですねイエス様が帰ってきたら彼らは眠りこけていた。父なる神様の御心がなされるようにと必死の祈りをされている時に、ひとときといえども起きて共に祈ることができなかったのかとイエス様はお叱りになり嘆かれたんです。だから今何が何でも目を覚まして戦い抜け、こう言っているわけです。私たちにとってもこの新しい迎えた年、イエス・キリストを信じるものであれば、そこには戦いがある、信仰があるから何の問題もないということではない、人生にめでたくもありめでたくもなし、信仰を持っていようが持っていまいが思い煩う戦いがあると覚悟しなければなりません。イエス様はこう言われました。あなた方はこの世では悩みが しかし勇気を出しなさい。悩みがある。信仰を持って悩みがないように元旦礼拝を行こう。多くの方は日本中初詣に行こうというの。でも聖書は戦いがありますよと言います。その時私たちは思い患うわけです。信仰者にして思い患いの戦いがあるとすれば、わしは神様なんぞ信じんぞ、神信心はそりゃ弱いものをすることだ、そういうふうに思っていらっしゃる方もおありかと思いますが、その方はどうやって戦うんでしょうね。人生の戦いを自分の腕一本、己の力だけで勝ち抜けると思い上がっていないでしょうかね。まあ、私はかつてはそうに近い人間だったと思います。信仰の戦いがあるということをこの8節と9節で、人生には戦いがあるということをペテロは述べているわけです。さて、ここでじゃあその戦いにどう備えたらいいのかっていうのが、その前の6節と7節にあります。順序逆に読みましたが、6節ですから、あなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。信仰生活にも、あるいは人生の歩みにおいても、新しく迎えたこの年も戦いがあります。どう備えるのか。神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。ペテロはこう言い切っています。このへりくだるっていうのは、五章の最初にあるように、若い人たちは教会の長老たち、指導者たちに従いなさいということが言われています。また少し前のペテロの手紙のこの第一の2章にはですね、使徒の立てたすべての制度に従いなさい、これ順法精神ですね。まあ日本は立憲国だというので、まあ新しい政党は立憲民主党という名前で、憲法を大事にしましょうという形の趣旨を出しています。順法精神、法を守る。聖書はこのように社会的秩序を尊敬し、そして年配の方を敬いなさい、それを聖書は言っている。時代がどう変わろうが、これは聖書の教えです。基本的に教えです。政府や権力を持っている者が、もし神様が与えた基本的なものを犯そうとすれば、それは抵抗してもいいということを聖書は言っているんですが、通常はちゃんと社会の秩序を保ちなさいと言っているわけです。まあこういうふうにへりくだるっていうのは、そういうものに従うということを表しているわけですが、6節の神の力強い御手のもとにと正し書きをしています。ここでへりくだるっていうのは、神様の力強い御手のに従いなさい。でこの言葉はですね、聖書の中で ずっとイエス・キリストの来られる何千年も前の歴史の中で使われている言葉で、神様のお言葉をみんなに一般民衆に語る預言者という役割の人がいましたけれども、この預言者が神の裁きを警告するときに使っている言葉が、神の力強い御手のもとにという言葉なんです。本当の裁き主であるお方の前にへりくだりなさい、ね、自分勝手に面白おかしく世の中渡ればいい、そしてどうせ死ぬんだから、そう思ってる人は神の裁きが死後にもあるよ、こう言っているんです。主なる神様が力強い御手を伸ばして、またご自分の民を守るということもありました。具体的にはですね、イスラエル民族は400年エジプトで過ごしましたが、70数人から200万300万という人口に膨れ上がり、一つの民族として大民族になっていきましたが、しかし奴隷の身分に落とされ、エジプトの王に迫害を受けておりましたけれども、そのエジプトの奴隷状態から救い出すのに、神様は人々の叫び、嘆き、祈りに目を留め、耳を傾け、一人の解放者を送ったんです。その解放者がモーセという人です。この歴史的な出来事であるモーセによるエジプトからの脱出、それを導いた、モーセを通して導かれたお方が、力強い力でエジプトから導き出した神様だというのです。そのことお方を表すのに、この言葉が使われています。だからこういう裁き主であり、同時に守ってくださるお方の前にへりくだって、謙遜になって、そして神様に従うようにというのが、このペテロが進めていることです。で、この同時にですね、へりくだるっていうのをもっと具体的に言うとどういうことなのか、へりくだるっていうのはただ頭下げて腰を低くして這いつくばっておればいいのかと言うんじゃなくって、そのもう一つの具体性が7節ですね。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。これがへりくだるということだと言ってるんです。そうしてるでしょうか。そのように気づいているでしょうか。あなた方の思い煩いを一切神に委ねる、それがへりくだることなんだとペテロはこの7節で語っているんです。これが今日の中心の御言葉です。この思い煩いということをですね、することは気づいていてもいてなくても自分中心の世界観です。思い煩ってる人は、もう自分には何にもできないと言って落ち込んでしまっている。もう絶望してしまっている。何をしてもダメなんだ。自分には何の力もない。身長の1センチも伸ばすこともできないし、そして自分の命をどうすることもできない。なんと自分はダメな小さい人間なんだろうと。 これが絶望する人の思いです。心に病を持つ時もそのように私たちは気づかないうちに絶望の状態に落ち込んでしまう。でもこれは反対の自分で何でもできる、ね、自分ですべきでやって誰かに頼るなんて人間のすることじゃない。強い人間だと頼らない、神信心なんかとんでもない、何でもできる、自分さえしっかりしておればいいんだ。これはね、傲慢なんです。気づかなくっても自己中心の世界観です。自分の思いの中で一方では落ち込み、一方では高ぶっている。両方ともその輪の中から一歩も出ることができない。この自己中心の世界に閉じ込められている、これが私たちの自己中心の世界観、生き方の姿です。まあそんな私たちをそういうところから解放してくださるお方、そのお方が力強い、神の力強い御手で私たちを救ってくださるというわけです。自分の弱さを知ることはいいわけです。しかし同時に信頼することもできる天のお父様が私たちの一切を必要備えていてくださる。それをイエス様は三条の説教で言われたんですね。労苦はその日その日に十分あります。明日のことを思い患ってはいけないと言われたんです。日々与えられた使命に全力を注いで生きていけばいいんだ。これをイエス様が語られたことをペテロはしっかり覚えていたでしょう。マタイの福音書の6章ですね。人生は戦いがある。どう備えるのか、それは委ねることだ。委ねることができる方に委ねるべきだということを見てきました。さて、まあ、最後のポイントは、じゃあお委ねしたら私たちは信仰の戦いを乗り切っていくことができるという根拠というかね、あるいは土台になるのか、それが理由、本当の理由なのかどうかということを少し例を挙げながら見ていきたいと思います。二つのことがありますね。恐ろしい悪魔に立ち向かう、そしてそれに打ち勝つことができるということは、一つはですね、この後半の十節、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし不動ともとしてくださいます。あらゆる恵みに満ちた神様がおられます。このお方が信仰の戦いに勝たせてくださる土台であったり理由なんですよというわけです。悪魔に立ち向かうことができる根拠になるんだといいんです。あらゆる恵みに満ちておられるお方を見上げてこの一年進んでいく、あるいは生涯、残る生涯、どんな時も見上げて進んでいく。 それをのペテロは聖霊によって私たちに告げています。最後にはそういう人生の後は固く立ち強くなり不動のもの、動かないそういうものへと変えてくださるというんです。イエス様の実の弟でヤコブさんが後でクリスチャンになりエルサレム教会の指導者になりました。ヤコブというの手紙というのを残していますが、こう書いていますね。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。ここでペテロはあらゆる恵みに満ちた神様をこの手紙の迫害を受けている信仰者たちに仲間に書き送っています。そしてこの手紙を書いている間もペテロはそういう苦しみの中にある兄弟姉妹を思い浮かべ、もう心はですね傷んでいたと思うんですが、その思いが祈りになってあふれます。11節、どうか神のご支配が余々限りなくありますように。何があろうと恵みの神は天国での勝利を保証していてくださいます。しかし地上であっても地上にあって神の支配がいよいよ限りなくありますようにと苦しむ者たちのために祈らずにはおれなかったのです。ここで恵み満ちた神様に目を向けるとともに、私たちはこの元旦の礼拝で今一度その一人子を神を無視して生きている私たちのために無条件で一方的に何の見返りも求めないで与えてくださっているクリスマスのたくさんの恵みを味わいましたが、その方を今一度心に覚えながらそれを戦いの根拠にしたいと思います。ここで祈りの中で神のご支配という言葉があります。支配というのはですね、計画とも当たる言葉なんですね。神のご計画と言ってもいいでしょう。一つはですね、計画といえば旧約聖書の箴言、知恵の言葉に、ソロモンの知恵の言葉に有名な19章21節があります。今日もとても大事な言葉だと思います。人の心には多くの計画がある、主の御旨のみが実現する。私たちはあれもしようこれもしようといろんな計画を立てます。でもそれがそうなるかどうかはわからない。神様のみぞ知る。一年の計は元旦にあり、昔から言われます。2018年教会の計画書も教会の方にはお配りしました。年間計画もジョロさんやシリさんが担当の信徒の皆さんと一緒にプランを立てて文章化しています。でもどんな素晴らしい計画であってもそれは絶対的だと思ってはいけないわけです。神様がそれをよしとし、それを行わせようとしておられるかどうか、その神様の御心を求めながら計画を立て、しかもそれを求め続けなければならないわけです。実は その一つの例が昨年召された105歳で天に帰られた日野原茂明聖路加病院の名誉理事長でいらっしゃったあの有名な先生です。日野原先生はですね、私も東京キリスト教学園で、行事をするときに講師でお迎えをして先生のお部屋まで行ってご挨拶をした経験もあるんですけども、日野原先生はね、実は私が神戸にいた頃、神戸の栄光教会という大変大きい教会があります。有名な教会があります。もう街道は建て替えしたと思いますが、本当に素晴らしい街道でした。そこでお父さんが、日野原牧師が長い間牧師をしていらっしゃったんです。で、小学校2年生で日野原茂明君は洗礼を受けました。で、この日野原先生はお医者さんになって活躍しだすんですが、大きな転機があったのをご存知でしょうか。もうだいぶ前ですね、淀号ハイジャック事件です。北朝鮮に赤軍派の学生9人が飛び立った。で、その乗客の中に先生はいらっしゃったんです。59歳の時、1970年昭和45年最大時の水難事故の年です。3月30日の早朝、福岡の学会に出るために羽田を飛び立って、富士山の頂上を下に見て西に飛ぶ時に赤軍派の9人の学生によってハイジャックされた。その中にいらっしゃった。で、そこで彼はクリスチャンではあったけど不思議な経験します。一つの聖書の言葉に出会うんです。一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになる。まあ、もう金浦空港に行ったんですけども、そこで何があったかというと、どんな本でもいいから見せてあげるから注文しなさいと言われて、カラマーゾフの兄弟というドセフスキーの本を借りて、まあ、他の人はあまり本を借りなかったそうですが読みふけた。そこに書いてあったのが、一粒の麦が地に落ちて死ななければというこの言葉だった。3泊4日金浦空港に拘留された。ところが有名な山村代議士が淀号に乗り込んで100人の乗客と代わりに一人人質になって、そして乗客は金浦空港に降ろされ、そして大型の飛行機に乗って羽田空港に無事帰ることができました。で、老人と子供たちはもう福岡空港で降ろされていたんですね。家に帰ったのは4月4日午後2時、午前2時、夜中の2時頃。で、お手紙を書いて、見舞いの花束をたくさんくださった人たちに、あるいは患者さんたちに挨拶状を書いた中に、この言葉があったんです。許された第二の人生が、多少なりとも、自分以外のことのために捧げられればと願ってやみません。皆様から受けたお見舞いに対するお礼を、私たちはいつの日かいずれかの場所でいずれかの人にお返ししたいと思います。一粒の麦として自分の人生を使い切りたいというのが、この時の日野原先生の経験だった。 それまでも神を信じる敬虔なクリスチャンではあったけど、そのことを通して先生の残る生涯、生き方が、そこに秘訣があった。ちょっと見たら不幸ですね。大変なことです。予定外のこと、計画外のこと。しかし神様は、このことを通して日野原先生をたくさんの人のために用いるように導かれた。良いことばかりがあるようにという願いが、私たちの思いと神様の思いとは違う一つの例だと思います。まあ、神様のご支配、ご計画っていうのは私たちの思いと違うということも一つの例。もう一つの例を簡単に言いますと、渡辺和子先生はね、 2.26 時間で殺されたあの大将の娘、5歳の時にお父さんの死ぬのを目の当たりにしますが、お母さんは父親の稲分しっかりしつけようと思って、自分のことは自分でしなさいと厳しくしつけられた。そうすると彼女は小さい時から人に委ねるということが苦手だった。ところが修道士になって36歳の若さで経験がないまま、4年生大学の学長に、岡山大学精神ノートルダム精神女子大学ね、いろんな苦労をした。管理職の立場はどこまで人に委ね、自分は何をすべきか識別できる、分かる人でないといけないというんです。85歳過ぎまでずっと管理職にあって、彼女は委ねるということについて3つのことを知ったといいます。1つは、相手を信頼しなければならない。2つ目、決して丸投げしないで、あなたに任せているよ、でも要所要所でチェックして、私は見ているよということを相手に分かってもらえる。最後に、委ねた結果が良かったらその人の手柄にする、もしダメだったら自分が責任を取って悪者になる、その覚悟がいる。で、神様に委ねるのも人に委ねるのと一緒だと渡辺先生は言います。神様を信頼し委ねるんです、恵み深いお方に。しかし自分もすべきことをします。結果についてはすべてを良きにつけ悪しきにつけ、御心として謙虚に受け止める自分でありたい。この時ですね、神様が私たちの味方なのですからとこう言うんですね。ローマ書の8章で、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。神様があらゆる恵みに満ちたお方であるお方が味方だというんです。味方である。だから誰が私たちに敵対することができるでしょうか。だからこの方に私は任せていく、委ねていく、こういう人生を貫いて置かれた場所で咲きなさいという言葉を改めて残して天に帰られました。今年置かれたところで渡辺先生の委ねるというありようも心に留めながら一年を過ごしたいと思います。何もかも神様に任せなさいとペテロは勧めている。あなた方の思い煩いをあれもこれも全部一切神様に委ねなさい。 それをする決意をする元旦礼拝でありたいと思います。このお方が天を作り、歴史を支配し、私たちの人生のすべてをご存知のお方が、心にかけていてくださる、心配していてくださる味方だというんですね。ありがたいですね。もし失敗しても神様は第二、第三の道を備えていてくださるということも、私たちは信じていいんじゃないでしょうか。一人一人、みんながイエス様も、イエス様を十字架にかけて、新しい天国の御国にまで連れていく用意をしてくださったお方を見上げて、この一年を踏み出していきたいと思います。お祈りいたしましょう。しばらく7節の御言葉を心に留めて黙想していただきたいと思います。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。